ようこそ特大工学部研究室へ。この番組では毎回徳島大学工学部の先生にご自身のプロフィールや取り組んでいる研究内容などをお聞きし、工学の面白さをお伝えしていきます。案内役は四国放送福井和美です。今日のゲストは先週に引き続き徳島大学工学部教授の川村康彦さんです。川村先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、前回先生のご専門が有機化学で、その中でも光を有機化合物に当てた時の化学変化を探る有機光化学、そしてもう一つは理想的な分子の形を作り出す構造有機化学の分野であることを伺いました。今日は現在先生が取り組んでいらっしゃる研究内容について詳しくお聞きしたいと思います。と言いましてもですね、実は耳で聞いても文字を目で追っていても非常に難しそうなテーマですので、どうぞ分かりやすく教えてください。お願いいたします。
はい、できる限り努力したいと思います。
まず一つ目、有機化学なんですけれども、光を利用した DNA 切断活性分子の研究、これはどういうものになるんですか？
この研究というのは将来的には、光を当てて、がんを殺すことができるような、すなわち生がん剤につながるような研究を目指しています。
はい、生がん剤ですか。はい、新しいですね。薬ではなく光。
はい、そうです。で、光はよく大きさのない試薬、私たち科学の方で試薬という言葉を使いますが、ある化学反応を起こすためにその相手方分子のことを試薬というふうに言っています。で、その、光を試薬のように見立てて、化学反応を起こそうということです。特に、生がん剤なんかを使う場合には、よく言われていますけれども、体の中にさまざまな障害も起きてしまうということがあります。
副作用が大きいというのは聞きますよね。
はい、ところが薬として、そういう物質を体の中に入れて外から光を当てて、反応を活性化することができて、がん細胞の近くで試薬が、活躍してくれれば、もう外から光を当てるだけで体に負担の大きい手術だとかそういうことも必要なく治せるようになるのではないかということですね。
医学分野に応用できる技術になるんですね。
はい、そういったようなことを将来像として描いてやっています。
そして2つ目、構造有機化学になるんだと思うんですが、有機化合物を形作る炭素、この炭素同士の結びつきから作り出されたさまざまな形の分子の一つ、サッカーボール分子フラーレンの化学修飾。修飾というのは飾ることと受け取っていいんですか？
そうですね。はい、その通りです。
はい、どういうものになるんでしょうか？
はい、現在ですね、リスナーの方々もご存知かもしれませんが、カーボンナノチューブという物質が非常に社会の中で注目を集めています。そして世界中、日本でもそうですが、総力を挙げて研究されています。私たちはこのカーボンナノチューブの基本単位としてサッカーボール分子、バックミンスターフラーレンと言いますけれども、
はい、
こういうものを研究対象として研究をしております。
サッカーボールと言いますと六角形と五角形が重なり合ったような形ですよね。はい
はい、そうですね。徳島もサッカーのファンの方非常に多いですけれども、こういう形をした有機化合物が実際に存在するんですね。
はい、
そして、この非常に美しい化合物だと思うんですけれども、こういった化合物を利用して、うまく化学修飾、いろいろと変えていって、それを私たちの役に立つものに利用しようという研究です。
役に立つものと言いますと、例えば？
はい、例えばですね、MRI というテクニックがあります。
はい、
で、これは昔はCT という今でも用いられていますけれども、人間の体の中を非常に細かく見ることができる技術なんですけれども、サッカーボール分子を用いることによって、その時の技術の一つである MRI に非常に強い像を結ばせることが可能になります。で、そういう時に使う物質としてサッカーボール分子を使えるんじゃないかという研究が今進んでいます。
そうですか。はい、また線形連鎖系炭素クムレンというのが出てくるんですけれども、これについてはどんな研究がされているんですか？
はい、炭素と炭素というのはお互いに2本の手で結びつくことができます。通常炭素自身は4本の手を持っています。したがって2本手を使ってもまだ2本手が余るわけですね。
はい、
でこの残った2本の手でさらに別な炭素原子と結合するとどんどん炭素のつながりがずっと長くなって
つながって大きくなっていく、
はい、そうです。一本の細長い糸ができます、
はい、
こういう物質をクムレンと呼んでいます、
はい、このクムレンについてはどんな研究がなされてるんですか。
はい、私たちのところではですね、意外とこういう分子というのはそんなに詳しく研究はされておりません、従いましてこの面白い構造を持った分子を使ってさらにいろいろな分子に、もっと言いますと構造的に非常に変わった分子を作ってやろうということですね、そういうところを目指して私たち研究をしています。さらには、構造だけではなくて機能としても面白い性質を示すものが出てくれば科学として、面白いものになるんじゃないかなというふうに期待しています。
構造といいますとかなりいろんな形になるんでしょうか。
はい、皆さん、多分2000年にですね導電性高分子、すなわち電気を通すプラスチックの研究でノーベル化学賞を受賞された白川秀樹先生のことをご存知かと思いますけども、はい、クムレンはその親戚といえるような物質です。でその物質は比較的化学反応を起こしやすくて非常に変わった構造のものができます、
はい、
例えば正方形がでできた分子だとか、
はい、
空に浮かぶタコですね、冬になるとあげますけども、
空にあげるタコ、
はい、ヤッコダコのような形をした分子とかですね、
はい、
そんな分子をクムレンから作ることができるということを見つけております、
はい、では川村先生はさらに変わった形のものが作れないかということと、はい、合わせて機能面といいますと例えばどういうことになるんですか。
は
い、
それは先ほどのフラーレンの研究なんかとも関係してくるかと思うんですけれども、例えば今有機物で半導体のような性質を持つようなものをできればいいなというようなことを言われています。まあ、一つは非常に軽くなるということと、もう一つは炭素でできた素材ですので、いわばプラスチックの親類、したがっていろんな形を作ることができますね。そういったことで私たちは自由な形を持った、新しい素材がこの研究を進めるとできるんじゃないかなと期待しています。
ところで有機化学の研究の分野でも環境に優しい取り組みというのが行われているそうですね。
はい、そうです。これは今の世界のですね産業技術の大きなキーワードと思います。で一般に言われるのは環境とかエネルギーとか低炭素、まあ、低炭素っていうのは炭素の排出量をできるだけ減らすということで、やっぱり環境につながっていくということですね、
はい、
炭酸ガスを減らそうというのは国家的なプロジェクトの一つでもありますので、そういったことに関係するかと思います、はい、
そして光というお話がたびたび出てくるんですけれども、自然の中での光による化学反応といえば私光合成くらいしか浮かばないんですが、光と物の相互作用で生まれる化学反応についてはまだ解明されていない部分も多いんですか。
はい、まだまだわからないことがありますし、それから非常に自然に学ぶという言葉がありますけれども、自然の中から研究の題材とかヒントを得るというのは非常に多くあります。例えばですね、はい、私昔東北地方の十和田八幡平というところを旅しましたときに、バスがですね順番の峠を上がっていくわけです。でその峠からパッと外が開けたときにですね、本当に緑が広がっていました。でそうやって地球にいる我々は光合成の恩恵を得ているということをすごく感じましたけれども、はい、その光合成のメカニズムですね、いわばブラックボックスに当たる部分についてもまだまだ研究することは非常に多くあると言われています。
今のところでここまではできているっていうようなのはあるんですか。
はい、例えば先ほど DNA を切断するような分子というお話をいたしましたが、
はい、
それ以外に光を使ってですね制癌剤の基本分子をごく簡単に作ろうというような研究もしています。先ほども制癌剤に関するものだったんですけれども、今度は制癌剤口から取り入れるような制癌剤、あるいは予防薬として使えるものなんですけれども、こういったものは今合成が非常に難しいです。ところが我々は粉末にした原料をベルトコンベアの上で流していきながら上から光を当てますと、もう欲しいものだけに変わるような、そういう基礎反応も見つけています。ので、先ほどお話ししました制癌剤に関係するようなお話かなというふうに思っています。
なんだか今までの生活が ガラッと変わってしまう可能性がある研究ですよね。
はい、そうですね。本当に実現できれば今おっしゃったように生活がガラッと変わってしまうんじゃないかなというふうに思います。で例えば、それに関係することといたしまして、先ほどサッカーボール分子のお話をしましたが、このサッカーボール分子の応用面においてもですね、電気を通すと、光を発するようなサッカーボール分子の関連物質というのは今工夫されています。
はい、
でそういったものがうまく使えるようになりますと、例えば、壁をですね、そういった物質で塗装をしてやる、電気を通してやりますとグラデーションがかかって、もう蛍光灯も必要ないです。
壁全体が発光する、
はい、そうですね。そういったようなものも可能になるんじゃないかなというふうに期待しています。
今後重要になってくるというのはどんなことですか？
はい、光はですね、電磁波の一種でして、科学の分野では先ほども申しましたように大きさのない試薬と言われます。例えば自然に学ぶことというのは非常に多くて、先ほどの光合成もそうですけれども、一昨年ノーベル化学賞をもらわれた下村修先生の緑色蛍光タンパクですね、はい、光を発するようなタンパク質の研究、こういったものも元はといえば海ホタルやオワンクラゲという光を出すクラゲの研究なんですね。で自然はヌクレオシドやアミノ酸、あるいは油分や炭水化物、無機物質、まあ、こういった非常に限られた材料しか使ってないんですけれども完璧であるということですね。でその中から、大きな分子が活躍してるわけですけれども、そういう脅威の世界と言っていいと思うんですけれども、私たちはそういう脅威の世界に学んで、革新的な分子を作り出したいと思っています。
はい、では最後にラジオを聞きの皆さんにメッセージをお願いできますか？
はい、科学はセントラルサイエンスという言葉がございます。例えば環境保全やクリーンで低エネルギーな工業生産を支える技術、多くの医薬品や化粧品、電子回路や電子材料、自動車に用いられるパーツや塗料、燃料、ゴム、あるいは排ガスの浄化触媒、エネルギー問題に関係するような太陽電池パネル、燃料電池やバイオエタノール、こういった素材や技術はほとんど全てに科学が関わっています。
はい、
私たち特大工学部のある城山島キャンパスはここ数年非常にきれいになってきました。国道11号線から夕方になりますと青く光って時の移ろいを知らせてくれる工学部の LED 時計台、
はい、
こんなのをご存知かと思いますね。
綺麗ですよね。
はい、私たちのシンボルなんですけれども、最近は、研究設備も最新鋭の設備が非常に多く導入されています。で奨学金制度など生活面も含めて勉強や研究に取り組む非常に良い環境が用意されていますので、ぜひ多くの皆様に工学に興味を持っていただいて、歴史と伝統科学徳島大学工学部の一員として活躍いただければと思っています。ぜひ優れた学生さんに入学していただきたいと思います。工学のイメージはどんどん変わっておりまして、女性の方々の活躍の場も広がっています。教職員一同元気のいい、学生諸君とともに切磋琢磨できることを楽しみにしています。
お話は河村康彦先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週のゲストは徳島大学工学部教授の大西徳夫さんです。